これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生、
岩木さんの生い立ちというテーマでお話ししたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院理工学研究科の佐々木実先生です。
こんばんは、佐々木実です。
そして今週のアシスタントは佐藤明乃さんです。
皆さんこんばんは、佐藤明乃です。
佐藤先生、今日のテーマ、岩木さんの生い立ち、まあ、我々、津軽の人間があの心の中にいつも誇りに思っているあの追脇山ということなんですが、先生、岩木さんの生い立ちを研究されたそもそものきっかけっていうのはどういうことなんですか？
はい、もともと火山を研究していたんですけども、1987年に弘前大学の教員としてやってきまして、はい、で来ると目の前に立派な火山がそびえていますので。
立派な火山？
そうですね、
はい。
まあ、早速研究しようということになったわけです。
あの先生、今火山、立派な火山とおっしゃいました。まあ、立派な山であることは確かなんですが、うん、岩木さんが火山であるというのは我々ちょっとなんとなくこう馴染みがないという気がするんですけれども、
う
ん、
はい、あの現在ではそういう、まあ、普通に火山といった時イメージするようなあの温泉をこう盛んに吹き上げていたりですね、あとはガスを出したりというのは、うん、まあ、あのほとんど見られないんですけども、はい、ただ、まあ、あのちゃんとした、活火山ということになります。
我々ですと例えばの北海道の有珠山とかですね、それからあの九州の雲仙普賢岳みたいな、うん、あるいはあの、テレビでよく映るあのハワイ の, あの溶岩が出てくる、
はい、
火山とかですね、ああいうのがもう火山としてイメージになってたんですが、はい、岩木さんっていうのはあの、昔ほら、ちょっとこう お年を召した方、あるいは中年以上の方かな、旧火山とか死火山とかっていう区分があったと思うんですが、はい、ああいう休んでる火山とか死んでる火山とかっていうレベルではないんですか？
はい、昔はそういう、旧火山あるいは死火山という言い方も使っていたんですけども、現在あの、まあ、あの火山学の分野ではですね、うん、まあ、原則としてそういう言葉は使いませんで、活火山かそうでない火山かというそういった区分の仕方をしています。
ということはその岩木さんは立派な活火山であると、
はい、
いうことなんですね。ちなみにその活火山の活の程度はどのぐらいなんですか？
はい、活火山っていう言葉なんですけども、はい、日本の場合は、火山はあの気象庁の管轄になってまして、気象庁でその活火山というのはどういう火山かというのを決めているということになります。
はいはい、その定義からいくと、
はい、岩木さんの場合は、まあ、あの活火山の中ではあのどちらかというと、まあ、あのおとなしいといいますか、
うんうん、
あの近い過去にはあまり大きな活動はしていない火山ということにはなります。
はい、あのよくこの番組でですね、火山系の先生方とかあの、地質系の先生方の最近はっていうあの話をされて、最近っていう先月ぐらいかなとかって思うんですが、よくよく話を聞くと1万年とかですね、100万年とかってそういうレベルで最近の話をするんですけども、先生おっしゃった最近ってのはどれぐらいなんですか？
はい、あの活火山の場合はまさにその1万年を境に考えておりまして、
はい、
で今から過去1万年以内に噴火活動がある火山、これをまあ基本的には活火山というふうに見なすということにしてます。
はい、ちなみに岩木さんの噴火の記録というのは最近どれぐらい過去なんですか？
一番近いところでは江戸時代に何回か噴火の記録があります。
そんなに最近ちょっと最近最近ですね。
そういう意味ではちゃんとあの歴史時代にあるという意味では、うん、まあ、あの新しい噴火の記録を持っている火山ということになります。
江戸時代ですとね、津軽藩の藩日記とか、はい、いろんな記録が残ってると思うんですけど、はい、例えばそういうのがない時代、まあ、先ほど先生1万年以内という、
はい、
あの気象庁の定義おっしゃいましたけど、はい、1万年前って文字ないですよね。
そうですね、
人類はいたかもしれませんけど、
はい、
この場合はどうやって記録をするんですか。
火山の場合には噴火を起こすとその、物を周りに撒き散らしたり、あるいはマグマが出てきて溶岩が流れて、うん、そういったものが必ず残るわけです、
ね、はい、
でそういうものを調べることによって、過去にどういう噴火があったのかを知るというのが基本的なやり方になります、
はい、その噴火の後痕跡、例えば火山灰とかですね、はい、見てその何万年前というのは、何万年じゃない、この場合は何千年前ですね、
はい、
すぐ分かるもんなんですか。
見て分かるのは、あの出てきたものは古いものが下に、新しいものがその上に積もっていきますから、
はい、
まあ、どういう順番で、そのものが出てきたかということが分かるわけですね、うん、でそれがじゃあ具体的に何年前かというのはそれだけでは分からなくて、うん、まあ、その、噴出物そのものとか、あるいはその噴出物の間に挟まれているあの植物の、遺体ですね、炭とかそういったものを、そういうのを年代測定することによって具体的な噴火の時代を決めるということになります。
例えば火山の噴火で、木が倒れて、
はい、
それが、火山の、あの火山灰の間で炭化して炭になった、
はい、
でその炭をあの例の炭素の年代、は
い、炭素の14の年代測定を行うという、そういった方法ですね。
なるほどね。植物が挟まってない場合はまた別の方法と。
そうですね、うん、あのその場合直接はいろいろ難しくなりますけども、
はい、
その例えば火山灰が遠くまで飛んでいるような場合には、まあ、どっかでそういうあのものが得られる場合がありますので、うん、そういうのと比べるといった方法で、まあ、間接的に年代を明らかにしてくるということになります、
はい、例えばですね、岩木さんの、まあ、こう近くだと、
はい、
あの層になってますよね、
はい、
で、それが例えば大きい噴火とちっちゃい噴火を繰り返した場合に、
はい、
大きい噴火のものがかなり遠くの方に飛んでたと、
はい、
いう場合はその岩木さんの層にある例えば A という地層と、
はい、
その飛んでった、B という、
はい、
まあ、岩石を比べて、
はい、
同じだったらこれはこの時のやつだと、
はい、
いう結果になるわけですか。
そうですね、あの、そういうふうに、いろんなところに出てる火山灰を調べて、これとこれは同じものだから、うん、でこれとあの別な火山灰がどういうふうに重なってるか、こっちの方が上にあるから新しいとか、うん、そういうデータをいろいろ積み重ねることによって、噴火の時代というのを決めていくということになります、
はい、ちなみにその、上から下まで層になってるとおっしゃいましたけど、同じ岩木山の噴火なのに年代が違うと物が違うんですか。
そうですね、あの噴火の時に、ある程度大きい噴火ですと地下からマグマが出てきて、
はい、
でそれが固まって火山灰や溶岩やらそういった岩石を作るわけですけども、その、マグマそのものの性質が少しずつ違いますので、その固まった岩石や火山灰を調べると、まあ、それぞれの噴火の噴出物を見分けることができるということになります。
ちなみにですね、青森県内は火山いくつあるんですか先生。
先ほどの定義でいう活火山という言い方でいうと4つ活火山がある、ということになります。
4つも、4つ、それそのうちの1つが岩木山ですよね、
はい、
あと残り3つは
十和田湖、まあ、あの十和田火山ということになりますけども、
十和田湖が、
はい、十和田湖も火山
ですね、はい、あとは
八甲田、八甲田山ですね。
八甲田も火山なんですか、はい、
で、あともう一つが、恐れ山、まあ、あの火山という言い方ですと恐れ火山という言い方になりますけども、これ合わせて4つが青森県の活火山ということになります。
なるほど、恐れ山はなんとなく火山という雰囲気がありますよね。でも残りの3つ、八甲田山、十和田湖、岩木山、びっくりしますね。
びっくりですね。
この中で先生一番大きい噴火をしたというのはどれなんですか。
一番大きい噴火をしているのはあの十和田火山になります。
あんなにこう山の中で静かに水をたたえている。
そうですね、
あそこまでですか。
一番ある意味火山らしくない、ように見えるかもしれませんけども、
はい、
あの実は十和田湖は平安時代に非常に大きな噴火を起こしてまして、まあ、あの日本の歴史時代の中でも 最大級の噴火であったというふうに考えられています。
平安時代というとよくかぐや姫なんか の, あの物語で富士山が火を吹いたとかっていう、
はい、そうですね、
記録は見にしたことがありますが、十和田湖もその平安時代に噴火してるんですか、
はい、
かなり大きいということは、あの湖の中から島ができるぐらい大きさなんですかね。
はっきりはよくどこからかははっきりは分からないんですけども、はい、おそらく今中の海って言われてる内側の湖がありますよね、
はい
はい、そこの中じゃないかというふうに考えられてるんですけども、そこから噴火をしまして、うん、最初に、火山灰をかなり高く吹き上げて、うん、でそれが風に流されて、だいたい北東北全体を覆うぐらいの範囲にですね、火山灰を降らせたことが分かってます。
北東北、十和田湖もでかいですけども、北東北ってかなり広い範囲ですよね。
そうですね、
そこ全体に行き渡るぐらいに物が出てきたと。
はい、
なんかそんなに出したら先生、十和田湖の下空っぽになり、そうな気もしますけどね。
実はその噴火っていうのは確かに非常に大きな規模の噴火ではあるんですけども、
はい、
十和田湖の全体の噴火の中ではむしろ小さい方の噴火なんですね。
そんなに北東北全部に影響があったにもかかわらずですか、
ええ、もうちょっと遡りますと、かなり大きな噴火を1万5000年とか、
はい、
あるいは3万年前ぐらいになりますけども、
はい、
そのぐらいに起こしてまして、
ええ、
で今十和田湖はいうふうに湖になってますけども、
はい、
今のそういう、湖としての十和田湖の形はその、1万5000年前と3万年前の、
うん、
その大きな噴火によってできたというふうに考えられています。
あの湖の大きさでもう地面が吹っ飛ばされたという感じです
か。吹っ飛ばされたといいますか、地下からマグマが出たことによって、
はい、
そのもともとマグマがあったところに、
うん、
地面が陥没してしまったわけですね。
あ、
それで大きな窪地ができて、そこに水が溜まったというのが十和田湖のでき方だというふうに考えられています
。
へー、
なんかすご い,
すごい、
あまり大きいお話でドキドキしますが。
ですね、
ちなみにその頃の岩木山っていうのはあったんですか。
はい、岩木山はその頃には、まあ現在に近い形にすでにあったんじゃないかというふうに考えています、うん、
はい、じゃあその岩木山のですね、おぎゃーと生まれてから今の形になるまではちょっと曲を挟んでから伺いたいと思います。
はい、リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の佐々木実先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて、岩木さんの生い立ちを伺う前にですね、岩木さんの生年月日あたりは分かるもんですか、先生。
はい、火山がまあいつ頃からでき始めたかということになるんですけども、
はい、
これはちょっとなかなかはっきりは分からないんですね。
うん、
というのは火山というのは地下からマグマが出てきて、
うん、
でそれが地表に積もって、でだんだん上に向かって大きくなっていくというそういうでき方をしますので、
はい、
一番最初にできたものっていうのは山の下に隠れてしまってるわけですね。でしたがってそれを直接調べるっていうことはなかなか難しいんで、うん、
はい、
本当にいつ頃から始まったのかっていうのはちゃんと明らかにすることはちょっと難しいです。で今山を形成している岩石を調べますと、その中で一番古いのはだいたい30万年ぐらい前だということが分かってます。
30万年前、少なくとも30万年前には出来上がっていた、
はい、
あ、出来上がっていたという
か、始めた、
出来始めたという、
そういうことですね。
先生、出来始めたっていうのってちょっと確認したいんですけど、岩木さんは津軽富士とも言われてますよね。
はい、
富士山と、まあ、形が似てるっていうことは富士山と出来方も似てるっていうことなんですか。
そうですね、こういう富士山や岩木山のような円錐形の形をした火山っていうのは基本的にはだいたい同じような場所から何回も何回も繰り返しそういう、マグマを噴出して、でそうするとそれが、地表に出てきて流れたら溶岩になりますし、あとは爆発して吹き上げると火山灰のようなもので積もるわけですけども、そういうふうに、同じところから何回も何回も噴火を繰り返してそれが周りに積もることによってできた火山ということになります。でこういうのを成層火山というふうに呼ぶんですけども、
はい、
まあ、富士山あるいは岩木山というのはそういう成層火山の代表的な例の一つということになります。
なんかすごい山としては分かりやすい山ですよね。 形も山っていう形になってますしね、
はい、
さて30万年前には少なくともでき始めていたんですが、そのまだ見えない、まだ見えないというか、あの下になって見ることができない、さらに下はどれぐらい古いもんなんでしょう。
は
い、
岩木さんは実はその後ですね、あの一度大規模に崩れているんですけども、その崩れたものの中に、もう少し古いと思われる岩石が見つかってまして、それが、50数万年前の年代がその岩石から測定されてます。
50
で、まあ、その他 の、 あの証拠なんか合わせてですね、まあ、70万年ぐらいじゃないかなというような見積もりがなされています。
そうすると、まあ少なくとも30万年前、遡ると70万年、
はい、
まあ、我々生きてないからどっちことないんですけども、かなりアバウトな数字になるわけですね。
はい、そうですね。
この火山ができる理由っていうのは、先生、あのマグマが出てきてということだったんですけど、
はい、
マグマはどうやってできるんですか。
地球はあの中の様子っていうのは、例えば地震の伝わり方なんかで調べられてまして、で一番浅いところを地殻というふうに言います。
はい、
でその下にマントルと呼ばれる部分があるんですけども、うん、マグマはこのマントルを作っている岩石の一部が溶けて、
うん、
それでそれがあの浮力で上がってきて、うん、まあ、地表まで達すると噴出するという、そういうあの出来方をしているというふうに考えられています 。
先生、ちょっとすいません、今混乱してるんですけど、
はい、
うちの子供の理科なんかを見るとですね、はい、地球の中のマントルがこう滞留してるというような説明があるんですけど、
はい、
滞留しているマントルが溶けるっていうのはさらに溶けるんですか。
はい、マントルっていうのは確かにあの非常に大きなスケール、あるいは非常に長い時間で見るとゆっくりと滞留してるんですけども、ものとしては固体なんですね。で固体でもあの例えば水飴なんかがゆっくりこう力を加えるとだんだん変形していくように、
はい、
あの非常に長い時間をかけて、やるとどんどん、まあ、形が変わっていくわけですね。でそれで、まあ、全体として滞留しているということになるんですけども、その滞留してきて、深いところ にあるものが浅いところまで上がってくると、うん、
はい、
そうするとそのマントル構成している岩石の一部が溶けて液体になるわけ
です。なんで溶けるんですか先生。
固体が溶ける温度っていうのは圧力によって変わりまして、圧力が高いと、
うん、
高い温度まで溶けないんですけども、
はい、
圧力が低くなると、うん、もっと低い温度でも溶けるようになるわけです。
圧が抜けるんで、ね、液体になっちゃうと、
はい、
圧力
で溶けた液体状のもの、
はい、
マントルは軽いんですか。
はい、溶けたものを液体になったのは周りの固体のところよりも、
うん、
ちょっと密度が小さくなります、軽くなりますの で、 でそれが、まあ、あのだんだん溶けたものがこうなんて言いますか、こう染み出してくるような形で集まってきて、
はいはい、
でそしてある程度その大きな液体の塊ができますと、
うん、
それが今度はその塊の状態でゆっくり、上がってくるようになるわけですね。
ダイナミックですね。
まあ直接そういうのは見ることはできないわけですけど、まあ、いろんなあの理論とか実験なんかからそういう風になってるという風に考えられてます。
はい、あなんかあの昔あの東映かどっかであのウルトラ怪獣の物語でそれがマグマから生まれた怪獣の物語がありましたけども、
はい、
うん、そうやってその地球の中からそのマントルが、まあ、にじみ出して、マントルにしてみればにじみ出してるんでしょうけども、はい、我々から見ると火山の噴火になるわけですね。
そうですね、まあ、あのそれが最後 地球の浅いところまで来て、
うん、
そこで止まっちゃう場合もあるんですけども、それが地表まで出てくると、
うん、
今度はちょうどビールのちょっと振って背を抜くと、
はいはい、
勢いよく吹き出しますよね。
はい、
であれと同じような現象が浅いところまで来ると起きるわけです。マグマの中に含まれてたそういう気体になりやすい成分、水とか二酸化炭素がですね、
はい、
それが泡になって、
うん、
そうすると体積が一気に大きくなりますので、
何十倍何百倍
で、それで火山の噴火、爆発っていう言い方をすることもよくありますけども、そういうドーンと吹き上げるような噴火っていうのは、そういうマグマが浅いところまで来て、
うん、
そういう、まあ、ガスが気泡を作って、それでそういうふうな噴火を起こすというふうに考えられています。
噴火はなんかビールかけみたいなもんですね。
ある意味そういうことになりますね。
ただビールだと洗えば済むけども火山はそうはいかないという。
そうですね本当に噴火すると大変なことになります、
はい、この岩木さん、そうしますとまず1回目といいますか、まず最初にその、30万年から70万年ぐらいの間にまず一つ山ができたと、
はい、
で山ができてそのまんまではなかったんですね。
そうですね、
はい、
多分今からに、まあ、30万年かそのぐらいにはもうだいぶ活動を始めていて、それからまあ今から20万年前ぐらいまでの間にですね、一度ちょうど今の岩木山と同じぐらいの高さまでこういう、円錐形の山を作ったんじゃないかというふうに考えてます。
先生誰も見てないですよね、
はい、
なんか証拠があるんですか。
その後ですね、まあ、まだはっきりしてませんけど大体20万年ぐらい前に、
はい、
その1回できた山が大きく崩れたというふうに考えてます、
はい、
でその崩れたものが、まあ、山裾にあるんですけども、うん、その分布から考えるとどうも今の山と同じぐらいの高さがあったんじゃないかなと推定できるということになります。
あ、崩れたものから元の高さが分かると。
大まかにですけども。
それは例えばどういうところにそういう崩れた証拠があるんですか。
何か所かにあるんですけども、はい、一番はっきり分かるのはですね、弘前から鰺ヶ沢に行く途中、うん、山の、まあ、はい、北東側を通ると戸面沢とかあるいは常内という集落がありますけども、うん、
はい、
その付近にですね、まあ、直径で数百メートルぐらい高さで50メーターぐらいの小さい丘が非常にたくさん分布しているんですね、うん、でこの丘はまあ、中を調べるとそういうマグマが固まってできた岩石が入ってまして、うん、
はい、
でまあ、現在でも一部採石されてたりするんですけども、うん、でそういうのが、まあ、たくさん分布してるわけです、
はい、
で昔はこれその辺りで小規模な噴火が繰り返されたんじゃないかというふうに考えられたんですけども、うん、その後よく調べるとどうもこれは岩木山が大規模な、まあ、山体崩壊、まあ、大きな地滑りのようなものですけども、そういうようなものを起こしてそこまで流れてきたんじゃないかというふうに、まあ、考えられているわけです。
ということはその岩木山自体が不安定だったっていうことなんですかね。
そうですね、先ほど言ったように岩木山はまあ典型的な成層火山なんですけども、成層火山というのはそのマグマが何回も出て火山灰や溶岩がこう交互に積み重なってできるわけですけども、うん、そういう出来方をしているもんですから基本的には非常に、まあ、不安定なと言いますか崩れやすい山なんですね。でそういう火山が、まあ、時々そういう、山の、まあ、かなりの部分を崩してしまうような、まあ、そういった山体崩壊を起こすというのが、まあ、最近といいますかだいぶ前から分かってまして、うん、
はい、
でどうも岩木山でも調べるとそういう山体崩壊の証拠が見つかると、そういうことになるわけですね。
イメージ的にはじゃあこの成層火山っていうのができ始めの頃はふわふわの山ということ
なんですか。まあ、ふわふわって言いますか、うん、作ってるものは石ですからしっかりはしてるんですけども、はい、全体として見るとそれをまあ、なんて言いますか割と乱雑に積み重ねたという感じになりますので、全体が例えば一つの塊である山なんかに比べると崩れやすくなってしまうわけですね、
うん、あ、我々が読まないで買ってきた本をそこら辺に積み上げているのは崩れるみたいな、
ね、次々にボンボンボン上に乗っけていったような感じの出来方になりますので、
はい、
いや岩木さんじゃあ1回目は成長しながらまた潰れちゃったという歴史を物語ってるわけですね、
はい、そういうふうに考えてます、
はい、ちなみにそれが20万年前とするとそこからまた20万年かけて、
はい、
今の形までもう一回積み上げ
た。そうですね、できたと崩れた当時はそこに崩れた跡があったんでしょうけども、うん、現在の山を見ると少なくとも外側といいますか外観からはそういう様子が見えませんので、うん、まあ、その崩れちゃったところをもう一回作り直したというふうに、まあ、考えられると思います。
ということはまた崩れた分だけ、地下からマグマがもう一回持ってきたと、
はい、そうですね、
うん、そうしますとそのもう一回盛り上げた分っていうのはどこら辺が盛り上がったんですか。やっぱり上の方ですか。
だいたいその、崩れた後らしいのが 今の、あの山体に入刻まれてる谷の中を調べると、
はい、
一部に出てるんですけども、だいたいそれが、高さでいうと1000メーターぐらいのところにありますの でそこから上ぐらいは、まあ、あの非常に大雑把にですけども、うん、大雑把に言えば、はい、まあ、20万年より新しい時代にできたというふうに、まあ、見ても、まあ、いいんじゃないかなというふうに思います。
そうしますと、上半分は作り直しという感じですかね。この、岩木さん、まあ、我々から見ると山っていう形になってまして、
はい、
ピークが3つに見えるんですけど、はい、実際にその上半分作り直しをした時には、
はい、
火口っていうのはいくつあったんですか。
それぞれの分布を見ると、まあ、多少はこう、噴出した場所動いてると思いますけども、うん、基本的には現在の山頂付近が、まあ、主だったと思います。でその他にあの、山裾の方とかあるいは山腹にですね、うん、あの何箇所かその付近から噴火したらしいものが見られますけども、まあ、見えてるものの多くは現在の山頂付近から噴出したんだろうというふうに考えています。
この岩木さんの、まあ、溶岩といいますか、はい、あの火山の噴出物っていうのは、
はい、
例えばあのハワイの火山ですと溶岩がダーッとこう水のように流れる、
はい、
のがありますし、
はい、
それからの、近いところであの昭和新山です
っ
け、
はい、
あそこだとなんか溶岩だけがニョキニョキ
そうです、ね、
あの成長するというところがあって、はい、その溶けやすさという言いますか流れやすさがいろいろ火山によって違うと思うんですよね。
そうですね。
岩木さんはその流れやすさっていうレベルではどこら辺
にあるんですか。それでいうとちょうどその、ハワイのような非常に流れやすいものと、あとは、昭和新山のようなあの非常に粘り気の高いもののちょうど中間ぐらいになるかと思います。で、まあ、噴火によってもあの少し変わりますけども、一部は、山頂付近からかなり下流の方までずっと流れてますし、あとは場合によるとその、今の山頂付近なんかですともうその山頂付近にこうこんもりと盛り上がった形になってますので、
はい、
まあ、そういうその中間の中で少しこうやや流れやすかったり粘性が高かったりというそういう変化をしているように見えます、ね、
そういうその、まあ、ある程度の流れやすさ流れにくさを持っている岩木さんが少しずつまた上の方に盛り上がっていって現在の形がほぼ完成したというのはどれぐらい過去になるんですか。
ちょうど今の、その山の形の真ん中のところですけども一番高いところですけども、うん、この辺りができたのがまあ、大まかに5000年ぐらい前じゃないかというふうに推定してまして、
はい、
まあ、そのあたりに大体今の形になったと考えていいんじゃないかと思います。
まあ、人類がいたとしても文字のない時代ですね。
そうですね、
はい、
まあ、中国では文字があったかもしれませんが少なくとも日本ではないので、まあ、記録は当然ないんでしょうけども実際この山頂の形がですね、
はい、
この山の形になったっていうのはもうこれ当然偶然だとは思うんですが、
はい、
どういう偶然が働くとこんな風になるんですかね。
山頂付近の地形の解析ちょっと難しいところもあるんですけども、
はい、
基本的にはその山頂 あの範囲内ぐらいつまり、岩木さんは登っていくとあの大体今、スカイラインで山頂の駐車場まで行きまして、
うんうん、
はい、
その後リフトで、登っていくと思いますけども、うん、
はい、
そのリフトの終点あたりから上のところっていうのが、まあ、そういう、割と新しい時代にできたところになります、うん、で、あのあたりで何箇所かあのマグマの出口がありまして、
うん、
でそれで、真ん中にできたところあとはちょっと外れてできたところで、うん、それぞれあの山ができたんでそういうふうな形になったというふうに見られるかと思います。
なるほど、まあ、実際山の形に見えるのは弘前とか黒石から見た場合だけ
で、そうですね、
あの五所川原とかあの、ね、周りのいろんなとこから見ると全然違う形ですから、まあ、山の形になってるって思うのは我々だけなのかもしれませんけども、実際にこの岩木さんを見るとですね本当に、まあ、我々お山と言ってますけどお山の形になってますしすごい美しいなと思うんですが生い立ちをこう今先生から伺ってみると生い立ちは波乱万丈ですね。
そうですね、うん、あのやはりあの見かけによらずというところがありまして、
うんうん、
あの単純に 今の形になったわけではないということになりますね、うん、
30万年前よりも前の岩木山が崩壊して大規模な崩壊が起きて、とつら沢の方まで、なんていうか溶岩じゃないな山自体がなだれ落ちたと、
は
い、
そうですね、
いうことをおっしゃってましたけど、はい、現在の岩木山でそういうことが起きる可能性というのはあるんですか？
全くないとは言えませんけども、はい、まあ、確率としてはかなり低いと言いますか、まあ、普通は、まあ、無視してもいいぐらいの確率じゃないかとは思います、
はい、現在は、まあ、そうしますと乱雑に積み上げたよりは少しは安定したスタイルになっていると、
はい、と言いますか崩れるのは大抵何かのきっかけがあって崩れるわけですけども、はい、まあ、ですからそれがいつ起きるかっていうのは実は本当のことを言えばわからないところがあるわけですね。で例えば同じような崩壊した例として、1888年、明治時代になりますけども、はい、会津の磐梯山ですね、
はい、
それがやはり同じように大規模な山体崩壊を起こしてるんですけども、うん、それの場合なんかですと実はあまりはっきりした前兆はなかったことが分かっています。ですからそういうようなことが、起きることがないとは言えないんですけども、ただ過去の例を見ますとそういうような崩壊っていうのは、過去30万年の間に、うん、まあ分かっているのでは3回ぐらい、うん、先ほど言ったのの他に2回ぐらいは起きたらしいことが分かってますけども、はい、まあ、そのぐらいの回数なわけですね、うん、ですから、まあ確率としては多分かなり低いんじゃないかということが言えるんじゃないかと思います。
はい、30万年で3回程度というのが多いのか少ないのか、まあ、我々の東日本大震災を経験してなかなか疑心暗鬼になってますけれども、そこら辺の災害としての岩木山っていうものを考えるのはまた、曲を挟んでからにしたいと思います。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院理工学研究科の佐々木実先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
岩木山が、まあ、噴火する可能性あるいは、山が大崩壊する可能性というのは何十万年に何回という、まあ、レベルだというのは、先ほど伺いましたけれども、実際にその火山という場合はそれだけじゃなくて例えば、水蒸気爆発ですとか、から地震ですとか、まあ、いろいろと我々の生活に影響を及ぼすことが結構あると思うんですけれども、この岩木山がですね、もしもその災害を引き起こすとすれば、結構弘前にとっても大変なことになると思うんですが、
はい、
そのあたりはですね、
はい、
まず、可能性はどれぐらいあるのかということをちょっと教えていただきたいんですが、
はい、火山の場合特に岩木山のようにさほど、まあ、頻繁に噴火を繰り返しているわけではない火山についてはですね、将来どうなるかっていうのはもちろん本当に正しく予測することはできないといいますか非常に難しいわけですね、うん、でただ、火山の場合には、基本的には同じ場所で、同じような噴火を繰り返すという性質があるのは分かってますので、はい、岩木山の場合にもその過去の、噴火を考えればですね、まあ、それと同じような噴火は将来も起きる可能性があるというふうに考えることができるわけです。でしかも、まあ、比較的近い時代の噴火が、まあ、より起きる可能性が高いだろうというふうに考えられますので、まあ、岩木山の場合でも、そういう、まあ、現在から見て近い時代のに起きた噴火というのはこれからも、まあ、起きる可能性があるというふうに考えられるかと思います、
はい、一番最近起きたっていうか、まあ今の岩木さんにとってはラストの活動なんですけども、
はい
は
い、
記録はどういうふうになってるんでしょう？
江戸時代に、まあ、何回か山頂で噴火をしたという記録がありまして、うん、まあ、これは直接その、文書記録が残ってるわけです。江戸時代ですとすでに、はい、弘前にお城がありましたので、はい、まあ、藩の記録をはじめとして、うん、そういう文書記録が残ってますので、
はい、
まあ、それで、江戸時代に噴火したということが明らかになってます、
うんうん。水蒸気爆発というのは言葉のイメージはなんかこう 夜間が沸騰したぐらいにしか、はい、感じられないですけど、はい、実際はどういうあの現象が起きるんですか。
地下でですね、あの水が、まあ、あの熱で熱せられてるわけですけども、はい、そういうのが、まあ、何らかのきっかけで、圧力が下がりますと、水の場合もあの先ほどのマグマの場合と一緒で、圧力が下がります と、沸点があの下がりますので、はい、それであの、そういう圧力が解放されて一気に沸騰して、
うん、
膨張して爆発するという、うん、そういった感じになるわけですね。
うん、そうしますと、その地下の奥深く、まあ比較的浅いんでしょうけども、
はい、
地下の奥深くで、まあ、水が一気に沸騰して、
はい、
体積が何十倍何百倍にもなった、
はい、
その圧力が逆に今まで水を抑えてた岩石を押しのけると、
はい、そうですね、吹き飛ばすような形になるかと思いますね。
うん、そうするとその吹き飛ばし方によっては、何でしたっけ、あの火山弾みたいなものが、
はい、
出てくるわけですね。
はい、そうですね。
温度はマグマが出てくるよりも低い。
そうですね。そんなあの、まあ、何百度というわけで、まあ、100度200度といったそのぐらいかと思いますけども。
岩石にとってはそんなあの温まった程度の温度でしかないわけです。
はい、
そうですね。
はい、
それでもその水蒸気の圧力で吹き飛ばされて遠くに飛ぶこともあると。
はいはい、そうですね。
うん、実際にその江戸時代でも記録に残るぐらいですから。弘前のお城から十分見えるぐらいの大きさだったんでしょうね。
見えたのか、あるいは、まあ、あの人を派遣して調査したのかはちょっと私はよく分かりませんけども、うん、あのそういうかなり具体的にあの岩が飛んだとかですね、うん、そういった記録が、あるそうです。
はい、これが、まあ、一番最近の記録なので、
はいはい、
岩木山があの、まあ、噴火といいますか、活動する場合は起こる確率が一番高いだろうと、
はい、
いうことですね。まあ、この場合も、爆発の仕方によってはかなり遠くまで石が飛んでくると、
はい、
あるいは火山灰が出てくると、
そうですね、
いうこともあるということですね。
はい
はい、あと、それよりももっと大きな活動になりますとどういう現象が起きるんでしょうか。
現在の一番高いところ の、 あの山頂付近の部分、これはあの、比較的粘り気の高い、マグマが出てきて、まあ、溶岩ドームと言われるような山体を作ってるんですけども、
はい、
これがだいたい5000年ぐらい前というふうに考えられています。でさらにその後2000年ぐらい前にもう一つ脇に小さいやはり溶岩ドームを作った活動があるというふうに考えられてますけども、このような溶岩ドームができるとですね、もう少しあの大きなあの災害を引き起こす可能性があるというふうに考えられています。
溶岩ドームという言葉でちょっと記憶が引っかかるんですが、あの九州雲仙でなんか溶岩ドームっていうのニュースで随分出ましたけども、
はいはい、
あの溶岩ドームって一体何なんですか。
マグマがあの地表付近まで出てきて、うん、非常にあの流れやすいあのマグマですと出てきたものがすぐ、低い方にどんどん流れていくわけですけども、うん、かなり粘り気の高いマグマが出てきますと、あまり広がらないでその出てきた火口付近にこうこんもりと盛り上がるような形になるわけですね。でそういう形をしたのを溶岩ドームという、
うん、
まあ、まあそういうドーム型をしているということで、そういうふうな呼び方をしているわけです。
岩ですよね、岩は。
そうですね。
うん、その岩の塊が危ないんですか。
そのままあの そこに落ち着いていれば、うん、さほど怖くはないんですけども、はい、岩木山あるいはその先ほどおっしゃられた雲仙の場合なんかですと、うん、その溶岩ドームがあのすでにある山の山頂付近にできてるんですね。
はい、
でそうするとそれがこう下からどんどん溶岩マグマが出てきて、
うん、
外側に少しずつ広がっていくんですけども、
はい、
そうすると端っこの方が崩れて、
うん、
でそれが山の斜面を転がり落ちるということになります。
ああ頭でっかちになっちゃうと、
ええ、でそうしますとこれはあの、まあ、固まってるとはいえそれでもまだ、まあ、500度とか600度とかかなり高い温度になってまして、でそれがまあ半ば固まって中にあの気体を閉じ込めたような形になってるんですけども、
はい、
それが転がり落ちると途中でその中のまあ気泡が弾けてですね、で非常にあの細かな破片になって、それが一緒にあの沢を転がり落ちるわけですね。でそうすると細かい破片になってそれが周りの空気を巻き込むと、
うん、
それが周りの空気を膨張させて、 そういう、高温の気体と熱い粒が、まあ、混ざり合った状態で沢を下っていくことになります。でこれが火砕流という現象で、はい、まあ、火山災害の中でも非常に、まあ、危険な、うん、災害というふうに考えられています。
うん、確かその火砕流では雲仙で何十人もの方が亡くなったっていうふうに聞いてますけど、はい、実際に予測できたにもかかわらず、
はい、
その犠牲になられた方がいらっしゃるということは、それだけ突発的にできたということなんですかね。
そうですね、まあ、現象としてそういうことが起きるであろうことは分かっていたんですけども、うん、まあ、崩れ落ちるその規模によって変わりますので、
はいはい、
まあ、起きた当時には、まあ、そこまで大きいのは起きることまではちょっと予想されてなかったということになりますね。
実際岩が崩れるだけじゃなくて、その岩が中に破裂する爆発するような要素をたくさん抱えている岩だったので、
はい、そうですね、
それが転げ落ちて割れたら解放されてどんどん圧が出てきた、
はい、でそれで細かい粒になりますと、それによって周りの空気を効率的に加熱することができるようになりますの でそれで、そうするとあの気体が空気が熱せられて上昇気流が発生するわけですね、
はいはい、
でそれによってその粒がまた巻き上げられて非常に流れやすくなって、うん、それで非常に速い速度でどんどん下流に流れてくるということになるわけです。ですからそういうのが発生するともうちょっと発生してるのを見てからでは逃げられないような状態になってしまうわけですね。
相当なスピードだったって言われてますもんね。
うん、
実際にはその、ただの塵とか埃じゃなくて、そういうほとんど燃やせるぐらい の熱エネルギーを持っている
とそうですね、
いうものだったわけですね、はい、この溶岩ドームから火砕流が起きる、あるいはまた、それだけじゃなくて、例えば仮にそれが冷えたとしても雨が降って今度は濁流になってくる、はい、ということもあるわけですね。
泥流とか土石流とか呼ばれるような現象がそれに引き続いて起きることになります、
うんうん、
ということになりますと、その火砕流もかなり遠くに行きましたけど、その泥流ももっと遠くに行くわけですね。
はい、そうですね、ですから、うん、まあ、一応そういうことが起きる可能性があるということで、うん、岩木山については災害予測図ハザードマップというのが2002年に作られているんですけども、
できてるんですか、はい、
そちらによりますと、まあ、もし仮にそういう、溶岩ドームを作るような、活動が起きてですね、うん、でまあ、場所によってどっちに流れるかっていうのは変わってくるわけですけども、うん、まあ、弘前市に近い側にもしできて、火砕流が発生してさらにそれが泥流を引き起こしたとすると、うん、まあ、場合によってはその岩木川に流れ込んで、うん、弘前あたりまで影響を与えるんじゃないかというふうに推定されています 。
はい、その県のハザードマップというのが、2002年発行ということなんですけれども、これは、どこかで手に入れることはできるんでしょうか。
これ発行された当時にですね、弘前市やその、旧岩木町、西目屋村なんかを含めて周辺の、市町村には全戸に配布されたことになってます、
はい、
多分そうだったと思うんですけども、はい、ただ多分現在ではこれお持ちの方は非常に少ないんではないかと思います。で、印刷したものではないんですけども、うん、PDF のファイルの形でですね、青森県 のウェブページの方に掲載されてまして、こちらをダウンロードしていただければ、
はい、
見ることができます。
はい、これは青森県の、はい、ホームページですね、
はい
はい、
今は、まあ、検索していただくのが分かりやすいんじゃないかと思いますけども、うん、そうですね、はい、岩木山火山ハザードマップという用語で、
はい、
キーワードにして探していただければ、はい、その県の掲載しているページが見つかるんじゃないかと思います。
はい、
はい、興味のある方はぜひそのハザードマップをご覧になっていただきたいと思います。まあ実際にこのハザードマップは、可能性を全部網羅しているということなので、
そうですね、
噴火したら全部このエリア全部に、
はい、
なんていうかな、被害が及ぶということではない、
そうですね、いろんな可能性を考慮して、まあ、最大限といいますか、このぐらいの規模であればここまで行く可能性がありますよということで、例えばその噴火する場所が違えば、どちらに行くかというのは変わってきますし、あるいは火山盤の場合ですと その時の風向きによってどちら側に行くかっていうのが大きく変わりますので、まあ、そういう可能性を示した図として読んでいただければと思います。
あと岩木さんの場合は結構大学とか観測しっかりしてますね。
はい、火山の噴火っていうのは大抵起きる前には地下で小さな地震がたくさん発生して、まあ、それがだんだん浅いところに移動してきたりという、まあ、そういった前兆現象が見られるということが分かってます。で、岩木さんの場合には周辺にですね弘前大学の、理工学部附属の地震火山観測所というのがあるんですけども、こちらで設置した地震計がありまして、でこちらの方をまあ常時観測を行ってます。であとさらに、去年は気象庁の方でも比較的近いところに、地震計を新設して、まあ、観測体制を整えているということになりますので、まあ、そういう意味で全く不意地で突然噴火が起きるということはないかとは思いますけども、まあ、そういうことが地震なんか起き始める可能性はあるということですね。
はい、可能性ですね。
もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあ、いかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院理工学研究科の佐々木実先生を迎えして岩木さんの生い立ちというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは佐藤明乃さんでした。まあ、岩木さんが活火山だっていうのは本当にびっくりしましたけれども、弘前大学や、気象庁でしっかり見張ってるということでちょっと安心しました。この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。Is in the stardust of a song beside a garden wall when stars